皆様おはようございます。本日は、当教会では昇天者記念礼拝となりまして、天に召された信仰の兄弟姉妹のことを覚える日です。そして今日の聖書箇所は、親しい兄弟姉妹と死別して、悲しんでいるテサロニケの信徒たちを慰め励ますために使徒パウロが書き送った箇所です。ですから昇天者記念礼拝にふさわしい箇所だと言えるでしょう。パウロがこの手紙を書いたのは、テサロニケ教会の信徒たちが他の人たちのように悲しみに沈むことがないようにするためでした。他の人たちというのは、クリスチャンではない方々を指しています。つまりテサロニケという大きな古代都市にいた多くの一般の人々たちのことですね。私たちはクリスチャンであってもそうでなくても親しい人々と別れる、死別するというのは大変大きな悲しみですが、しかしその死んだ方々がどうなっているのか、その人々の魂がどういう状態なのかとですね、どう考えているのか、その見方によって私たちの悲しみ方も変わってくるわけです。パウロはテサロニケの信徒たちに、あなた方には希望があるのだから他の人たちのように悲しんではいけないというふうに言っています。私たち現代人の間でも人間というのは必ず死ぬわけですが、死んだ後にどうなるのかという考え方にはいろんな見方があります。私たち普段は、死ということは考えないわけですが、突然、親しい人が、亡くなってしまうということがあるとですね、死という問題を考えるわけです。で、人間は死んだらどうなるのかというのは本当にこれは古今東西の大きなテーマであります。私はクリスチャン、主にクリスチャンではない学生さんたちにですね、死後の世界、死んだ後にも魂は残るんだろうかということをですね、どう思いますかということを聞いたことがあります。死んだ後の人の魂はどうなるのかということを聞いたことがあります。でその中でですね、あると答えた人とないと答えた人が大体半分ずつだったかなという印象を受けました。ですから特に宗教を信じているわけじゃないんですが、そういう中でもですね、やはり死んだ後に魂が残るんだと信じている人が結構多いんだなというふうに思いました。今の時代からするとですね、特別な宗教とかそういう背景がなくてもやっぱり人間が死んだ後も魂は生き続けるというふうに、意識というのは残るというふうに考える人が学生さんでも結構多いんだなということを印象を受けました。ただやはり今の時代はどちらかというとですね、唯物論といいますか、つまり物質が全てであると。で心とか精神というのは物質、脳の化学反応が起こした現象に過ぎないと。ですからこう物質的な基盤が失われる、つまり、肉体が滅びれば意識もなくなってしまうというですね、そういうふうに考える人は増えてると思うんですね。ですから私たちの魂や心あるいは意識というものは、物理的な現象でしかなくて、私たちが肉体が死ぬとですね、意識もなくなってしまうというふうに考える人がだんだん今の時代増えてると言われてますね、と言われているんですけど、実はこういう考え方はですね、現代人だけの考えではないんですね。ちょうどイエス様やパウロの時代にもですね、そういうふうに人間の魂なんてないんだと、人間の意識というのは死んだらそれで終わりだという人は結構いたわけですね。なぜそう言えるかというと、イエス様の時代からだいたい100年前ぐらいにですね、書かれた文章がありまして、ちょっと私たちはあんまり使ってないんですが、旧約聖書続編というカトリックが使っている教会にですね、ですからそれいわゆる中間時代という時代に書かれた書ですが、知恵の書というのがあります。そこの知恵の書にはですね、当時の人々がどう考えていたかということが書いてあるんですが、こういう一節があります。お読みいたします。我々の一生は短く、老苦に満ちている。人生の終わりには死に打ち勝つ術がない。我々の知る限り、黄泉から戻ってきた人はいない。 我々は偶然に生まれ死ねばまるで存在しなかったかのようになる、死ねばまるで存在しなかったかのようになる。鼻から出る息は煙に過ぎず、人の考えは心臓の鼓動から出る火花に過ぎない。それが消えると体は灰になり、魂も軽い空気のように消え失せる。我々の名は時とともに忘れられ、誰も我々の技を思い出してはくれない。我々の一生は薄れゆく雲のように過ぎ去り、霧のように散らされてしまう。太陽の光に押しのけられ、その熱に溶かされてしまう。我々の年月は影のように過ぎ去り、死が迫る時は手のつけようがない。死の刻印を押されたら取り返しがつかない。だからこそ目の前にある良いものを楽しみ、青春の情熱を燃やし、この世のものを貪ろうというです、ね、これ知恵の書の2章の1節から6節までですが、こういうですね、とてもこれ現代的な響きですよね。現代人のまあニヒリズムというか、そういうものをですね、端的に表している、まあ、まさに死んだら全て終わりなんだという見方ですね。ですから私たちの意識というのは何かこの心臓のですね、鼓動から出る火花だという、まあ、それは私たちが意識とは脳のですね、化学反応に過ぎないという見方ととてもよく似てますが、まあ、こういうですから現代的な見方というのは古代もあったわけですね。昔のイエス様の時代も意識なんてないんだと。でこの知恵の書はこう考える人はですね、とにかくもう生きてる間が全てなので、この世の楽しみをですね、いかに最大限楽しむのかと、まあ、そのためには、まあ、人を傷つけても構わないと、人から奪ってもいいんだというふうに、そういうふうに続いていくんですね。ですからこういう非常にですね、まあ、この世のが全てであって、で楽しんだもの勝ちだとなるとですね、まあ、人を傷つけてもいいから、楽しもうと、そういう恐ろしい考えに至っていくということが書かれています。ですからこれ本当に2000年前に書かれたものなんですけど、とても現代的だなと思う、まあ、人間は本当に変わらないんだなというふうに思います。まあ、死後の裁きもないと、死後の命もないと、道徳を気にしない方がいいんだと、まあ、好きなだけ楽しもうという、こういうことが、知恵の書に書かれてますが、まあ、この考え方はとても現代的だなと思います。ですから人間というのは本当に、まあ、現代人はこうだとよく言いがちですけど、まあ、それって実は昔も変わらないんだなということを思わされます。で死後の命を否定する、まあ、死んだら全て終わりだという考え方はですね、実はこの神様を知らない異邦人だけではなくてですね、実はですね、驚くべきことにこの聖書に、を持っている聖書を信じているユダヤ人でもですね、死後の命を信じない人がいたんですね。ユダヤ人の中でも死んだら終わりだという人がいたわけです。でしかもですね、それは誰がそう思ったかというと、無神論者じゃなくて、まあ、宗教リーダーなんですね。宗教のトップ、大祭司ですね、福音書に出てくる大祭司、ユダヤ人社会のですね、エリート中のエリート、宗教的権威を持っている人ですね。サドカイ派という人ですね。サドカイ派は、まあ、死んだら終わりだと信じていたんですね。驚くべきことなんですが、まあ、宗教的な指導者で、パリサイ派は逆にですね、死後の命はあるし、体のよみがえりもあるんだというふうに信じていたわけですが、このサドカイ派とパリサイ派はですね、この人間が死んだらどうなるかということで、まあ、全然違う考えを持っていたんですね。ですから宗教的指導者でも、そういうですね、ほとんど今でいう無神論者みたいな人とですね、とてもこう私たちクリスチャンと非常に近い考えの人が両方いたわけですね。でその彼らの2つの違いをね、よく示している箇所がありますので、1箇所見てみたいんですが、これ新約聖書のですね、使徒の働きのですね、23章になりますので、皆さんの新約聖書の276ページですね、276ページの23章6節以降をね、読んでみたいと思うんですが、新約聖書の使徒の働きの23章6節以降ですね、しますね。しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。サドカイ人は 活はなく見つかりまでもないといい、パリサイ人はどちらもあると言っていたからであるっていうですね、これとても有名な箇所ですが、まあ、パウロはここで裁判にあってるんですけど、これ、まあ、結局パウロがイエス様を述べ伝えたことで、裁判を受けてるんですけど、パウロはここでですね、このイエス様というのはその、まあ、パリサイ派もサドカイ派も反対してるので争点を変えちゃったんですね。イエス様じゃなくて死んだ人がよみがえるかということで私は裁かれてるなと。で、イエス様は死者の中からよみがえったとパウロは伝えてるわけですが、ですからこのイエスを信じようというとですね、パリサイ派もサドカイ派もどっちも反対するんですけど、じゃあ本当に人がよみがえるのかという点ではですね、パリサイ派とサドカイ派は意見割れてるわけですね。サドカイ派は、まあ、死んだらそれで終わりなんだと、まあ、霊もないと、ですから当然復活もないんだということですね。でパリサイ派は、クリスチャンと同じように死後も人の魂霊は存続するし、体のよみがえりもある復活もあるんだと信じていたわけですね。ですからパウロはここでイエス様がメシアかどうかということじゃなくて人はよみがえるのかという論点に切り替えたわけですね。そしてパリサイ派を味方につけたわけですね。パリサイ派は復活を信じていた。それでサドカイ派はですね、宗教的リーダー大祭司でありながら、もう死んだらそれで終わりというですね、非常に原生的な人なんですね。ユダヤ人の間でもですね、こういう非常にこの意見の幅があったということがあるわけですね。ですから今の時代ですね、まあ、死んだらそれで終わりと考える人がたくさんいるのもね、不思議じゃないわけですね。というのは古代もそうであったし、で宗教を信じる人の中でもそういう人もいたわけですね。ですからいろんな見方があって当然なわけですね。まあ、しかしパウロは元パリサイ派で、イエス様を信じた後もですね、パリサイ派であった時も信じた後も当然ですね、死後の霊が生き続けて、またその霊が新しい体をもらえる復活するということを信じていたわけですね。その点で、パウロはパリサイ派を味方にすることができたわけですね。ただじゃあこれはユダヤ人の中ではそうなんですね。パリサイユダヤ人の中でのパウロのようなですね、パリサイ派の人は死後の命も信じているし復活も信じていましたが、じゃあ一般のこのテサロニケの人はどうか。テサロニケというのはギリシャの都市ですね。ギリシャ人の人々で、彼らは一体人が死んだらどうなるのかと考えていたかったんですね。でギリシャ人が、古代のギリシャ人がどういうふうに人が死んだらどうなるか考えていたかっていうのは結構大きな問題でありまして、まあ、やっぱりいろんな見方があったんですね。この点だけはですね、やっぱり誰も答えがないわけですね。死んだ後の世界をですね教えてくれる人っていないわけで、ですからいろんな意見があるわけですが、まあでもテサロニケの普通のギリシャ人はどう考えていたかということですね。でどうも当時のギリシャ人のいろんなものを読みますと、やっぱり人が、死んだ後にですね魂が存続すると信じた人は少なくなかったと思うんですね。結構そういう人がいた。ですから私たち今の日本人でもですね、宗教を信じない人でも、天国はある、あるし魂が生き残るっていう人は結構たくさんいるわけですが、まあ、当時のギリシャ人もそういう人が、いたわけですね。いたんですけど、じゃあその死んだ後の魂の状態はというとですね、なんか非常に曖昧な考えしかなかったんですね。漠然とした考えを持っていて、その死んだ魂がね喜ばしいところに行けるとは必ずしも考えてないと。ですから魂は残るんだけれど、本当にみんながその、幸せに暮らせるかというと、まあ必ずしもそう思ってない人が多かったんですね。でむしろ、まあ、天国のようなところがあるにしてもですね、そこに行ける人は本当に限られた人しか行けないんじゃないかと。とても一部の人しかそういう素晴らしいところに行けなくて、あとの人はですね、なんかこう天国でも地獄でもないですね、よくわからない世界に行くんだけれど、その世界はよくわからないっていう、まあ、そんなような人が多かったみたいですね。ですから、死後の命は信じているけれど、まあ、その状態がどうなるかよくわからないという人が多かったわけですね。それがパウロが他の人たちと呼んでる人たちの、まあ、一般的な考え方ですから、人の魂は死後も残るけれど、じゃあその状態はどうなるか全然わからないという人が多かったわけですね。でそういうギリシャ人にとってパウロの語る福音はとても大きなインパクトを与えたわけです。パウロは別に特別な人である人、お金持ちとかですね、何か特別な聖人でなくてもですね、イエスを信じる人は皆、天国の素晴らしい世界に行くことができるんだということをパウロは言うわけですね。まあ、というのもパウロはもっとすごいこと言ってるんですね。実はパウロはもっとすごいこと言っている。何かというと、イエス様を信じる人はですね、死を経験しないんだと。死ぬことなく ですね、天から戻ってこられるイエス様によってですね、生きたまま新しい命を与えられるってことを言ったんですね。ですから私たちがまだ生きている中にイエス様が帰ってくればですね、生きたまま新しい体に変えられるんだということを言うわけですね。そしてこの世界そのものも新しくされると。ですからこの新しい世界を新しくされた体で受け継ぐんだということを言ったわけですね。これは本当に全く新しいギリシャ人にとってはこう驚くべき教えでありまして、死を味わうことなく新しい体に変えられて、新しくされた世界を引き継ぐんだという教えをですね、とても驚いたわけです。で、特にこう死を味わうことがないっていう、生きたまま新しい命を得られるというのはですね、すごく衝撃的な話であるし、また魅力的な話でもあるんですね。やっぱり死ぬというのは誰にとっても未知の領域であってですね、やっぱりこう怖いですよね。死ぬってどういうことなのかってわからないですから、もし死を経験しなくても済むんであればですね、それはとてもありがたいわけですね。ですからそういう話をパウロが聞いていた。ですからイエス様はすぐにでも天から帰ってくるんだと。その時にあなた方は生きたまま新しく変えられるというふうに教えたんですね。でそれを聞いて、これはすごい考えだなとこういうことで、それを信じた人たちがいたわけですね。まあ、ただですね、こういう希望を一旦抱いて楽しみにしていたのにですね、まあ、しかしそのキリストが来る前に死んでしまった仲間がいたわけですね。ですからイエス様がすぐにも帰ってくると。で、帰ってきた時に私たち生きたまま変えられると聞いていたわけですね。でそれをどんなものなのかという期待をしていたのに、仲間が何人か死んでしまったと。でそれでショックを受けたんですね。この手紙はそういう状況なんですね。ですから死ななくて新しく命に変えられると思っていたのに、帰ってくる前に死んでしまったと。で思ったんですね。キリストはすぐに戻ってくるんじゃなかったのかと。私たちは死ぬことなく生きたまま新しい命へと変えられるんじゃなかったのかと。でこの死んでしまった仲間はどうなってしまうんだという動揺が広がったわけですね。まあ、ちょっと私たちはこの手紙を読んでですね、一体何を論じているのかと分かりづらいかもしれませんが、まあ、こういう状況ですから、パウロは、キリストが天から帰ってくるのは近いというふうに教えていて、ですからその時にみんなで、生きたまま新しい世界を受け継ぐんだというふうに信じていたのが、どうもですね、なかなかそうならずに、まあ、実際仲間が死んでしまったと。でそういった動揺が広がった時にパウロが、動揺してはいけない、悲しんではいけないということでこの手紙を書いてですね、このような背景を踏まえて今日の箇所を読んでいきたいわけですね。今日の箇所ですが、13節にね、眠った人々についてはという書いてます。眠った人々っていうのは、これはつまり死んだ人についてはという意味なんですね。眠ったというのは死ぬということの婉曲表現ですね。柔らかく言ってるわけですが、ただ注意したいのは、パウロは人は死ぬとですね、眠ったような状態になると言いたいわけじゃないわけですね。これは眠った人というのは時期通りに取らない方がいいわけですね。まあ、この点については後で説明しますが、眠った人というのは死んだ人を言い換えているだけで、本当に眠ってるという意味ではないということですね。まあ、ともかくですね、パウロが前回言いましたけど、テサロニケで伝道していたわけですね。で伝道していて、あまりにもこう迫害が激しくなって、パウロが命の危険を感じて、テサロニケの途中で去ってしまったんですね。で、教会員は、パウロとリーダーを失って残されてしまった。で、その中で周囲の社会から厳しい圧力、迫害を受けていた。で、その中をテサロニケの信徒はよく耐えていたわけですね。耐えていたんですが、もしかするとですね、そういった迫害が直接の原因で命を落とした仲間がいたようなんですね。これははっきり分かりません。本当に迫害のせいで死んだのか、どうかはパウロははっきり書いてませんが、一つの可能性としてはこの厳しい迫害の中で命を落とした仲間がいたかもしれない。あるいはもしその迫害が原因でなかったとしてもですね、一緒に厳しい中を耐え抜いた仲間がですね、死んでしまうっていうのは大変ショックですよね。一緒に頑張って耐えていこうと、次の新しい命を受け継ごうと思って励まし合っていた仲間が死んでしまった。これとても大きな動揺をもたらすわけです。というのはパウロの教えによれば、キリストが戻ってくるのは近いんだと、私たちは生きたまま新しい命を得られるんだということをですね、言っていた。つまり死を経験する必要ないんだということを考えていた人がたくさんいたわけですね。ですから、実際に仲間が死んでしまったということに 非常に動揺したわけです。じゃあこれからキリストがこれから天から来た時に、まあ、生きている私たちはいいにしても死んだ仲間はどうなってしまうんだと、彼らは滅んでしまったんじゃないかというふうに考える人いたわけですね。そして彼らはいろいろ混乱をして悲しんでいる。まあ実際仲間が死んでしまったということ自体とても悲しいんですけど、その彼らのその後の魂がどうなるかはよくわからないということでですね、さらに不安になってしまったわけですね。でこういうですね状態にある人たちに対してパウロは、悲しんではいけないと、ということを励ましをしているのが今日の箇所ですね。で先に亡くなってしまったことの人のことを悲しむ必要はないということをパウロは訴えます。でその根拠は何かというと、イエス様も死んでるわけですね。ですからパウロは確かに死なずに新しく命に移ることができるということも言ったんですけど、ただその私たちの希望の根本にあるイエス様は実際死んでるわけです。死んで、しかも死者の中から復活してるわけですね。ですからあなたたちもですね、死んだ人のことを悲しむ必要ないんだと。なぜならば神様はイエス様を復活させられたんだから、イエス様を信じる兄弟姉妹のことも復活させられるんだと、こういうことを言うんですね。つまりイエス様とイエス様を信じる人の間には絶対的な強い絆関係性があるわけですね。イエス様に起きたことは私たちも起きるんだと、イエス様に、が乗り越えたことは私たちも乗り越えられる、イエス様が死に打ち勝ったんだから私たちも死に打ち勝てるんだということをですね、パウロは言うんですね。ですからこの、励ましのまず第一の点はですね、まずイエス様のことを言うんですね。イエスキリストも死んだんだと、死んだけど蘇ったんだと。だからあなた方も死んだ人のことを悲しんではいけないと、イエス様も死を経験したんだから、しかもその死を死に打ち勝ったんだから私たちの仲間もですね死に打ち勝てるんだということをまずイエス様のことを言う、まあ、これ大事ですね。ですから私たちの希望はイエスキリストの復活にあるということですね。まあ、もっと言うとイエス・キリストを復活させた神の力にあるということですね。そのことをまず語った上でですね、15節からですね、さらに詳しく語るんですが、でここで15節で主の御言葉通りに言いますがと言いますね。で主の御言葉っていうのはどういう意味かっていうのは、まあ、ちょっと難しいところで解釈が分かれるんですね。まあ、主っていうのはイエス様ですけど、2つの可能性があるんですね。主というのはこのイエス様が地上で交渉が起こった時ですね、イエス様がペテロとかです、そういった弟子たちと一緒に福音書に書いてある地上で生涯を送った時にイエス様が語ったことだという意味の可能性とですね、もう一つの可能性はイエス様がですね死んで復活して天に昇ってますよね。で天に昇ったイエス様が地上にいる人々にこう予言を語るケースがあるんですね。ですから天に昇ったイエス様が天からですね、栄光のイエス様が、人々に語る、まあ、これは例えばヨハネ黙示録に出てくるような、ヨハネ黙示録のヨハネはですね天におられたイエス様から予言を受けたわけですが、まあ、そのように地上の生涯じゃなくてこの天に昇られた後のイエス様が、啓示や幻を与えるというケース、まあ、その場合はパウロもですねそういう啓示を受ける可能性があるわけですね。パウロは生前のイエス様とは知りませんけど、復活したイエス様と会ったことなんですね。ですからその復活をして天におられるイエス様が語ったことなのか、まあ、どちらも可能性があるんですね。で福音書を読む限りですね、地上の生涯を送ったイエス様がここでパウロが書いてるようなことは多分教えてないということなので、おそらくここで言う、主の御言葉というのは天に昇られたイエス様がパウロあるいは他のクリスチャンに語った予言、内容だと思われます。ですから、まあ、これはですね、イエス様の地上の生涯じゃなくて天上におられるイエス様が語ったことですね。でこれは特にですね、奥義と言われるんですね。こういう特別な啓示は奥義と言われています。まあ、実際ですね、イエス様が天に戻ってそれからまた再び帰ってくる再臨についてのですねことはパウロはですね奥義とか神秘とか呼んでるんですね。でこのことをパウロはですねこの第一テサロニケと同時に第一コリントでも詳しく書いてます。まあ、昔前ですね第一コリントを学んだ時に読んだところですが、第一コリントのですね15章で、このことを語っています。でですね15章の51節ですね、新約聖書の342ページですが、ここで、51節ですね、奥義と書いてますね。奥義を告げようという、 奥義って言葉はですね、ギリシャ語でミステリオンって言葉です。ミステリオン、これって英語のミステリーの語源だってことですね。英語のミステリーっていうのはギリシャ語のミステリオンから出てるんですね。そのミステリオンって言葉が奥義と訳されてます。あるいは神秘と訳されるケースもあります。で、神秘とは奥義って何なのかというとですね、簡単に言うとですね、これまでの時代には隠されていた神様の救いの計画というんですね。ですからパウロの前の時代までは、隠されていた神様の計画で、パウロの時になって初めて明らかになった、ね、ことというんですね。ですからパウロが書いている内容はですね、つまりパウロの以前には神が明かしていなかったということは、旧約聖書に書いてない内容なんですね。旧約聖書には書かれてない、パウロになって初めて神様が明かした救いの計画だということですね。で、そのことについてこう書いてます。第1コリントの15章51節にこう書いてあります。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう、ミステリオンを告げましょうと。私たちは皆眠ることになるのではなく、これ何かというと、眠るというのは私たちはみんな死んでしまうんじゃなくて、変えられるんだと。生きたのは変えられるということですね。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに。ですから私たちは、イエス様が、天からいらっしゃるときに生き残っている場合は死なないということですね。生きたまま変えられるということですね。生きたまま死を経験せずに不死の体に変えられる、これがパウロのミステリオンですから、今まで、聖書には明かされていなかったことを、パウロは天のキリストから聞いたんだということをですね、言ってるわけですね。この教えをですね、パウロはテサロニケの人にも伝えたということですね。テサロニケの人たちも、あなた方は天からキリストが戻るときには生きたまま変えられるんだということを聞いていたわけです。で、そのことをテサロニケの人たちは非常にこの期待していたわけですね。パウロもですね、なんていうかな、このテサロニケの頃はですね、かなり再臨がもうすぐにも来るということを言っていたんですけど、ただ実際なかなか来ないわけですね。ですからだんだんパウロも慎重になっていたと思うんですけど、テサロニケの時はかなりパウロがこの点を強調していたようなんですね。ですから人々はですね、生きたまま変えられるということを期待していたので、仲間が死んでしまったということに動揺してしまったわけですね。で、そこでパウロはですね、この彼らが十分理解していなかった点、つまり、じゃあイエス様が帰る前に死んでしまった人はどうなるかということをここで、さらに説明するわけですね。で、パウロはキリストが天からいらっしゃる前に死んでしまった人たちはどうなるのかということを語っています。で、その場合天からキリストが来るときにですね、まず何が起きるかというと、まずですね、生きた人が変えられるんじゃなくて、まず死んだ人、キリストによる死者がまず初めに蘇る。ですから最初にイエス様がすることはですね、死んだ人を蘇らせるんだということですね。で、そのように、死者が新しい体に、復活させられた後にですね、その後に生き残っている私たち、つまり、死者が復活した後に生きている人たちがたちまち、彼らと一緒にこう雲の中に引き上げられると、変えられるんだと。で、空中で主と会うということですね。ですから、まずですね、イエス様が来られるときには、まず死者の復活があって、その後で生きた人たちが変えられるという、こういうふうな、段階というかですね、どれくらい時間の差があるか知りませんが、そういう順番なんだということをパウロが言っているわけです。で、パウロはこのことをですね、このテサロニケ書簡やコリント書簡で詳しく説明しているわけですね。ですから、再臨の時に何が起きるかということをパウロはミステリオン、神秘として語っているわけです。ただですね、これ大事な点は、じゃあそのイエス様はいつ帰ってくるのかと、再臨でいつなのかっていうのは誰にもわからないと思います。これ再三言ってますが、わからない。で、パウロ自身はですね、自分が生きている間に、イエス様が帰ってくると期待していたわけです。強く期待していた。もうすぐにもあると。ですから、ここでも生き残っている私たちと言ってますね。私たち、つまりテサロニケ信徒やパウロ自身も含めた私たちは、死なずに新しい命に移るんだというふうに期待していたわけです。あくまで期待ですね。しかし、そうならなかったのは、歴史的に、ならなかった。パウロが生きている間は再臨は起きなかったわけです。つまりパウロですらその再臨がいつなのか、キリストがいつ来られるのかわからない、何も知らないわけですね。何も知らないので、私たちですね、キリスト教会のどんな偉い人でもどんな高い地位の人でも再臨については誰も知らないわけですね。パウロですら知らないわけです。 ですから今教会の2000年の歴史でですね、キリストの再臨が近い近いと言ってですね、いろんな混乱を起こしたケースがたくさんあるんですが、これ全部失敗してるわけですね。ですから再臨がいつっていうことはですね、誰にもわからないと。でそれを言う人はもう偽予言者と言ってもいいと思うんですね。それを信じてはいけないと、ね、ですからそれはわからない。パウロほどの人でもわからなかったわけですから、それは私たちは決して知ることはできないわけです。再臨は今から1000年後かもしれませんし、1万年後かもしれないし、10年後かもしれないと、それは分かりません。それは私たちはそのことは、問うてはいけないということがですね、この大事な教訓としてあるわけですね。ですからイエス様がそろそろ来そうだから、仕事辞めようとか、そういうことは絶対考えちゃいけないわけですね。それで今まで過去大きな混乱が何度も起きているわけです。ということがあります。で、再臨についてパウロはいろんなこういうことが起きると言ってますが、しかしその時期についてはパウロですら知らなかったわけですね。ではですね、その再臨がいつかわからないとするとですね、死んだ人の魂でどうなるのかという問題が残るわけですね。死んだ人は、イエス様が来るとですね、そこで復活するわけですが、その復活するまでですね、イエス様が帰ってくるまでどうなるのかと。もう2000年経ってるわけですね、イエス様の時代からね。で、2000年間死んだ人の、パウロの時代の死んだ人は2000年間復活の体を待ってるわけですが、じゃあその2000年間の間に天に召された無数のクリスチャンの方々は、その中に私たちがよく知る、兄弟姉妹も含まれているわけですが、彼らは今一体どこで何をしているのかっていうのがとても大きな問題ですね。彼らは一体眠っているのかと。人間は死んだ後ですね、意識は残るとしても眠ったような状態なのか、あるいは起きているのか、何か仕事をしているのか、積極的に何かやっているのか、どうなのかということはあるわけですね。私たちは死んだ後の魂の状態が、何かこうのんびりしているのか、何か活動しているのかですね、そういうことがよくわからないわけです。私たちは死後の世界、あの世がどうなっているのか知りようがないしですね、聖書もそれについての情報は非常に断片的なことがちょっと書いてあるだけですね。ですから、詳しいことは分かりませんが、しかしこの点についてもパウロはとても大事なことを書いています。つまり死んだ後の魂ですね。それはもう一個読みますと、ピリピ人への手紙においてパウロは書いていますが、この手紙はですね、パウロは獄中書簡と言われて、ピリピはですね、パウロが牢屋にいてですね、死刑になるかもしれないという、そういうですね、予感のもとにですね、ピリピ教会に書き送った手紙ですね。ですからパウロは、自分は死ぬかもしれないという予感を持っていたわけですね。しかしパウロは仮に自分が死刑になったとしても私は恐れないし悲しむこともないと書いてますね。その箇所も見てみたいと思います。もう一箇所だけ見てみたいんですが、ピリピ書のですね、1章の、21から22ですね、これは383ページですね。383にありますが、ピリピ書の1章21から22ですね。これとても有名な箇所ですね。大変有名な箇所ですが、読んでみたいと思いますね。お読みします。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。死ぬこともいいことなんだって言ってるわけですね。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのかは私には分かりません。私はその2つのものの間に板挟みになっています。私の願いは世を去って、つまり死んでキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っているんですと言ってるんですね。ですからパウロははっきり言ってるんですね。自分が死んだ後ですね、再臨で復活する前もですね、状態どうかということは、死んだら直ちにキリストのもとに行くんだと言ってるわけですね。ですからこれは復活をして死者の蘇らせて、それで共にいるっていうんではなくてですね、死んだ霊の状態で直ちにキリストのもとに行くんだって言ってるわけですね。ですから、パウロは復活後もキリストと共にいると言ってますが、復活の前もですね、復活というのはその信者の復活の前も霊の状態でもキリストと共にいると言っているわけです。ですからですね、確かに再臨があるとこう体がいただけるわけですが、しかしそうでなくてもですね、主にある兄弟姉妹は、眠ってるわけじゃなくてですね、イエス様と一緒にいれるんだと言ってるんですね。 でそれがどういう状態なのか、まあ、分かんないですね。詳しくはパウロは何も語らないので、まあ、イエス様と共にいるという状態は何がどうなのか分かりませんが、しかしパウロはそこでは遥かに勝っていると言ってますね。まあ、これは一つ事実、遥かに勝っているんだと思います。ですから、このことだけでもですね、私たちの大きな希望なんですね。まあ、詳しい状態は分かりませんが、とても良い状態ということを言ってるわけですね。ですから私たちも愛する兄弟姉妹たちですね、天に召された仲間たちが今良いところにいるんだということをね、私たちはパウロから教えられるわけです。そのことを励まし慰めにしたいと思います。まとめになりますが、今日はパウロの手紙からイエス様を信じて死んでいった兄弟姉妹たちがどうなるのかということを学んでまいりました。パウロは特にこの再臨のこと、イエス様が再び来られる時のことを詳しく書いています。しかし残念ながらキリストの再臨というのはいつどういうふうに起きるのか私たちには分かりません。ですから、まあ、そのことはもう私たちはですね、まあ、いつかということは、詮索してはいけないということですね。むしろ私たちの関心は今現在天におられる兄弟姉妹がどうなっているのかということなんですが、パウロはこの点についてもですね、とても励まされることを書いています。彼らは今イエス様と共にいるんだと、とても良い状態にいるんだということを言っています。まあ、ただね、イエス様と共にいるというのもですね、なかなかこう、どういうのかなって考えると難しいですよね。というのは、まあ、これまで地上で生涯を送ったクリスチャンというのは何千万とかですね、何億人というすごい数ですよね。で、イエス様ってお一人なわけですね。イエス様は肉体を持ってますので、イエス様、体を持っているイエス様と、そのものすごい数の人が一緒に、同時に入れないっていうふうに、まあ、普通のこの世界的なあの物理の感覚ではそうなんですけど、あの世ではどうなってるのかっていうのは分からないんですが、まあ、あの聖霊であればね、全てのクリスチャンにってことなんでしょうけど、イエス様は体を持っている。どうやってイエス様はですね、その何億の人と一緒にいるんだということが、私たちにはこうとても不思議に思えるわけですが、まあ、それについてはですね、イエス様は天国で太陽のような存在だって人もいるんですね。太陽、まあ、ちょっとこれも例えですけど、まあ、太陽はね、私たちこの地上にいる人はみんな見れますよね。まあ夜は無理ですけど、日中のいる人はみんな見れる、そういう存在であると。まあ、イエス様が共にいるというのは、イエス様は太陽のようなもので、全ての人が、天にいる人が見ることができる、そういう存在なんだというふうに、説明する人もいるんですが、まあ、なかなかこれもですね、ちょっと想像するのは難しいことなんですが、まあ、とにかくもパウロはこういうですね、良い状態にいるんだということを私たちに、メッセージを書き残してくれています。そのことに感謝して私たちもですね、そういう希望を持って地上における信仰の歩みをですね、最後まで全うしたいと願うものです。お祈りします。イエス・キリストを死者の中から蘇らせてくださいました父の神様、その名前を賛美いたします。今朝は昇天者記念礼拝で、先に天に召された兄弟姉妹を覚える日です。今彼らがどうしているのか、またこれからどうなるのかということをパウロの証言から学びました。私たちもそのことで慰められ、また希望を持っています。この希望を胸に、私たちもまた信仰の生涯を全うできますように、私たちの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。